こういう美しい曲の間に私たちはまたもやゴミの話の続きをしていて、住んでみないとわからない。でまたそのプライベートカンパニーに、ゴミの収集を頼むんだけど時々ストライキをするという、はい、これを初めて聞きましたね。そういうことがあるんですか？
ありますね。結構あります。
結構あるんだ。
アメリカと、大体アメリカだけだと思いますね、
そうするとゴミが溜まったままになってしまう。
そうですね、少し前イタリアのナポリでもゴミのストライク有名になってましたよね。
ああそうですか。
街がゴミで溢れてしまって大変っていう、
本当にそういうのは住んでみたい見ないとそういうことがあり得るって考えないですね。日本だと ねちょっと、考えられない。そんな話をいろいろこれからもしていきたいと思いますが、今日は知恵さんにぜひ聞いてみたいことがあったんですが、このノウサギ文庫、これについて今日お話をしていただきたい。というのは2013年に、なんだっけ、アーバナので読み聞かせのイベントがあった時に、ノウサギその話を、ゲストの方がしてくださって、ノウサギ文庫の絵本っていう、話がよく出てきて、でノウサギ文庫について知りたいと思ったまま6年が過ぎて
しまった
ので、今日の日を長くお待ちしておりました。さてリスナーの皆さん、ノウサギ文庫とは何でしょうか？よろしくお願いします。
説明させていただきます、ノウサギ文庫はアーバーナシャンペーンに在住する日本人、主に小さなお子さんたちのために作られた文庫、いわゆるライブラリーです。で創設されたのは約30年前で、現在は1000冊以上の蔵書があります。で当時30年前はアーバナシャンペーン、アメリカに、住みながらも日本語に触れてほしい、日本の本を読んでほしいという親御さんたちの希望により、家庭から当初は家庭から持ち寄った本で読み聞かせをするという活動を行っていたそうです。でその30年の間に文庫がどんどん大きくなり、今では1000冊以上の本があるわけですが、年月が経つにつれその管理している人が移転したり帰国したり、または子どもが大きくなったりしてっていうことで、文庫を引き継ぐ人が変わってきたのですが、2017年からは私が管理させていただいてます。
すごいですね。30年前に、じゃあ、公共のライブラリーではなくて、
ないです。
日本人の皆さんが、
そうですね。
個人が
持ち寄った本で個人が管理している文庫です。
でそれがこう何年かごとにある人のお宅、
そうですね。主に引っ越しなどで、他の州に行ってしまうとか帰国してしてしまうとかいうことで次の人にこう引き継がれてきているわけです。
どんな絵本が、
いろいろグリとグラとか、ハラペカオモシとかそういうクラシックから桃太郎とか、そういう日本の昔話とか世界名作全集とか、いろいろ何でもあります。科学の友とかそういう雑誌系のもありますし、
じゃあその30年の間の絵本の歴史みたいな、
そうですね、古いものも多いので、70年代80年代に出版された本もまだ大事に保管してあります。
じゃあゾイさん、なんか聞いてみたいことありますか？ノウサギ文庫びっくりしません？そんな1000冊以上って、まずなんか1000冊ってどれぐらいかとか
そうですね、
このスタジオ小さいけれど一応 CD が置いてあると、この CD よりもたくさんって感じですか？
そうですね、おそらくこれが2つぐらいある感じです。
本棚2つぐらいが、
本棚、
それが絵本がぎっしりあるんだ。
絵本とそうぎっしり、何でしたっけ、晴れ時々豚とかそういう小学生高学年が読むような、いわゆるこのチャプターブックのようなものも少しあります。
晴れ時々豚、そういうのが
あるんだ。流行りませんでした、なんかそういう
私同じ世代かどうかわからないけどすみません、私がまたマイクに向かって話してし笑ってしまったので、 チエさんも絵本を読まれたりするしますか？そういう、
あ、子供にですか、うん、小さい頃からよくまさにこういう風に読み聞かせを子供にしてました。
あ、そうなんだ、うん、じゃあそのノウサギ文庫を引き継いでくれませんかって前任者の方が言われた。
うん、そうです、うん、とても嬉しかったし、実は
よかった。
そうやって日本の本がたくさん近くにあるってことは子供にもいいことなので、
うん、
うん、
じゃあ子供たちは自分の好きな時に読める。
そうですね、そうです、うん、子供は好きな時にタタタタって下に行って好きな本選んで、うん、でもやっぱり子供はそのありがたさがいまいちまだ分かってないですよね。
あ、もうあるのが
当たり前、うん、あるのが普通と思ってしまってるから、
うん、でも、何かありますか？
大人も楽しめる本がありますか？
大人用の本も少しずつ増えてます。文庫本なんかみんなまた持ち寄ってくれてるので、
あ、
うん、なんか東野圭吾さんの本とかも少しずつ入ってきてるんですね。
わ、
うんうん、
かりました、ありがとうございます、
はい、
あ、じゃあ、この小説読みたい人が絶対いるなと思って帰るときにお渡しても大丈夫？
あ、大丈夫です、もうどんどん、うん、ウェルカムで受け付けてます。
それはいい情報ですね。
あ、そうですね、うん、日本人の皆様本 の、うん、処分に困ったら、うん、ノウサギ文庫までご一報ください。
じゃあそのノウサギ文庫が A にの本を読みたかったらどうすればいいですか？
は
い、
ノウサギ文庫は定期的に活動してまして、だいたい1ヶ月1回開館目指してるんですけれども、またそのメーリングリストに入ってもらって、開館の時に来てもらっても大丈夫だし、または都合が合わなければ個人的に私に連絡いただければ開けます、
うん、月に1回その何時から何時まで来て好きに読んでくださいっていう時間がある、
はい、貸し出しもしてます。
貸し出しもしてるんです、うん、それは大変ですね。そのなんかこう貸し出し帳みたいなの
がある。貸し出し帳は、うん、記入していただいて、うん、一応本がどこにあるかはちゃんと確認しておきたいんですが、うん、
大変って言ったのは借りる方じゃなくて管理する方が。
まあ、でも皆さんすごく責任感持って扱っていただいてるので、うん、特に大変とは思いません。
そうですか。うん、なんか 毎月何人かの方が来られますか？
そうですね、大体10人から15人ぐらいかな、いらっしゃいます。
そんなにその日本人の方いらっしゃるんですか？
あ、うん、まあ10人って言っても、例えばお子さんが2人、
はい、
親、うん、お子さんが2人でもう4人じゃないですか。
でも定期的にみんな来られて。
そうですね、うんうん、もっともっと利用してほしいなと思いますけれども、
うん、
なんか最近は小さいお子様がいる家庭は少ないって聞いてます。アーバナシャンペーンでは、うんうんうん、みんな大きくなっちゃってっていうので。
あ、大きくなっちゃって、うん、日本人の方来られるけれども1年とか2年の滞在の方もいらっしゃるし。
いらっしゃいます、うん、
でもその1年か2年の滞在の人も知ってたら、
ね、もちろん、
もちろん利用できる
し、そうですね、うん、来て いただいてる方もいます。
じゃあどういうふうにコンタクトを取ればいいですか？なんかウェブサイトとか、
一応フェイスブックのページがあります。
そうですか、うん、じゃあそのフェイスブックのページをはるかの書のウェブサイト、
あ、はい、
教えていただいて、
はい、
で今日聞いて読みたいなっていう人がいらっしゃったらそこをチェックしてみてください、ね、
はいはい、
次回は9月10月にありますか？
次回はそうです、9月中に開けたいと思ってます。
あ、はい、
う
ん、じゃあ何曜日とかが決まってるわけではない？
だいたい今まで金曜日開けてたんですけれども、 その年の私の都合にもよるので、考え中です。
あと読み聞かせのイベントとかもあるんですか？
読み聞かせのイベントは今やっていないです。
そうですか、
うん、たまに私が小さなお子さんがたくさんいるときに一つ本を選んで読んだりするんですけれども、 あんまり定期的に、
うん、
はやってないですね、
はい、うん、でもそこに行くと誰かに会えるかもしれない。
そうです、
皆さんいらっしゃるし、
そういう交流の場としても利用してもらいたいなと思ってます、ね、
そういう本を通して絵本を通して交流できて、
はい、
なんか絵本を見ながら話したら いろんな話がなんていうかアットホームにできそうな 気がする。直接始めましてっていう、
ああそんな感じじゃなくて、
なんか絵本として子供たちも夢中になって、ね、うん、親御さんもなんか、
はい、そうです、
つい話してしまい、
子供はあの子供同士でいつも楽しそうに遊んでます。
うん、
そこであの一つだけルールがあって、あ、
はい、
日本語だけ、
あ、
日本語オンリーなんですこの会は。
あ、
やっぱりね、子供はこちらで学校に通ってるから、うん、子供が集まるとどうしても英語で会話になっちゃうんですね。
そうなんですか。
うん、でそれダメって言って、
うん、
親御さんも子供さんも日本語オンリーでお願いします。
じゃあこの場その場は日本語を学ぶ。
そうです、日本語を勉強する、で日本語であのコミュニケーションを取るといういい機会、うん、数少ない機会なので、うん、やっぱり子供にはあの日本語を話してほしいと思います。
じゃあ文字から絵からだけじゃなくて、その場所からこう会話を通して雰囲気を通して、
はい、
日本語っていうか、
はい、
をコミュニケーションにしていくっていう、
はい、
そういう場所なんですね。
はい、
でさっきおっしゃったようにジャパンハウスからも遠くないっていうことですね。
あ、場所的には、うちは、うん、近いです。
じゃあアバナで割と誰でも行ける距離にあるということで、はい、じゃあまた場所とかはそのフェイスブックに書いてあるということで、
はいはい、そうです、
後でアクセスできるように教えていただきます。はい、ジョイさんは絵本とか子供の頃読んでました？
うーん、結構読みましたけど、私の家族はちょっと変だったし
変だ
あの私の両親は両方先生だったから、ちょっと大人らしい本をくれましたから、
うん、
子供から結構変なとフランツカフカとかそういう本を読みましたから、
うん、
私の世界観はちょっと変になってしまったと思います
そうなんだ、
はい、
でもさっき言ってくれた大人向けの本もありますかって言った時に、
はい、
その私が子供の頃絵本って子供向けだったけれど、だんだんそのなんか大人も読める絵本とか、実は子供の絵本だと思っていたけれど大人が読むと意味が深かったりとか、
うん、
大人になって読むとっていうので、うん、結構絵本ファンの大人も多くなってるんじゃないかな、
う
ん、
そうですね、うん、最近はいろいろな種類のいろいろな絵本が出ていますもんね、うん、出てますね、
うん、あの自分で絵本描いたりもします。絵を描いたり、
あ、私絵描くの大好きだったので、うんうん、ちょっと描いたことはありますけれども、
そうなん
だ、今はもう全然やってないです。
なんか子供たちと一緒に絵を描いたりとか、描いてとせがまれたりとか、
あ、もうしないですね、うん、
じゃあゾイさんは絵を描いたりは、
まあ、趣味ですけどそんなに得意ではないから、うん、そして、まあ、大学生からあまり暇な時がないと、うん、やっぱりできる経験ができる時間がないから最近そんなに絵を描いていません。
でもアニメ好きだったらアニメの絵を描いたりしないですか？
やっぱりないですね。漫画とかあの実は多分3年か4年間ぐらいアニメ見たことがないから。
あ、そうなんだ。
はい、ちょっと、まあ、大学生になった時にだいたい興味を持っていませんかもしれないんですね。
そうなんだ。なんか日本の学生さんが聞いたら、日本の学生さんって高校まで勉強するけど高校大学入ったらちょっとどちらかというと気が緩んでしまう傾向があるような気がするので、大学に入ってアルバイトに一生懸命だけど勉強に忙しいってあんまり聞いたことがなかったな、
はい、
でも授業中にあのみんな結構ノートに勝手に絵を描いて遊んでたりとか、
ね、あ、そうですか、うん、
だからあ大学生とは限らずね、あの割と漫画とかアニメを手で好きで描いてる学生さん、うんうん、
はい、
多いような気がする、うん、
結構多いだと思いますね。
こんな行った時もそうじゃなかったですか、
はい、うんうん、そうだと思いますね、はい、
うん、じゃあ、次の曲はゾイさんに選んでもらった曲なの で、ね、ノウサギ文庫とはだいぶ雰囲気が違う、はい、違うんですけど、ちょっと違いますけど 紹介をしていただけますか、次の曲。はい、
あ、はい、次の曲は爆竹のシングル悪の花という曲です。1980年代からの曲ですが、とても暗いやハードな雰囲気がありますけど、うん、そういう世界観は私にとって、まあ、私に気に入っていますから、とても面白い曲だと思います。歌詞も結構暗いなのに、とっても大好きです。
うん、でもこれ日本語ですよね、歌詞。
あ、そうですね、大体、さっき言ったんですね、アニメに、ま、もう興味持ってないんですけど、その理由はちょっと、趣味は変わりました、日本の音楽に、ちょっと夢中になってしまいましたが、
うん、日本の音楽ともう一つ好きなことがなかったですか？ファッションも。
ファッションも。
あのほほほほほほ、はるかなショーのトーク企画でね、今度ロリータファッションとか話したいなとか企画したいなっていう感じで、はい、このバンドもビジュアル系ですか？
はい、もともとの、オリジナルのビジュアル系バンドでしたが、うん、まあ、X ジャパンとか、うん、オートモードとかバクチック多分初めてのビジュアル系バンドだと思いますが、うん、まあ、そういう、文化の中でこのバンドはとっても大切です。とても大事なバンドだと思います。うん、
ビジュアル系であり言葉も大事にしていて、はい、詩も深いという、そうですね、そういう、ゾイさんにとって好きな大事な曲です。
はい、
バクチックで悪の花。Thompson, music to please go.